皆さんこんにちは、ルームズの畑中です。今日は5月最後の日、5月31日です。明日から6月、もう早いっすね。1年半分終わりつつあります。で、昨日、日吉ダム行ってて、で僕、全く釣れなくて、ただ一緒に、船乗ってくれた方はワームで3匹釣ってはったので、ハードルアーで釣れる可能性はあったんじゃないかなと思いながら、こう自分なりに反省会をしながら帰り、車運転して帰ってきたんですけど、でその帰り道、行き道もそうなんですけど、国道9号線っていうところを通ってて、でほぼほぼ対面通行なんですよね、道が。でこう最近よく煽り運転のこととかニュースになったりとかで、煽り運転はやめましょうみたいなね、こう世間の雰囲気になってるにもかかわらず煽ってくる人いますよね。で昨日も僕なりにこう反省会というか、こういろいろ考えながら、やっぱり釣れなかった時っていうのはなんかこうすごい自分の中で反省会をした方が次の兆候につながると思ってるので、いろいろ考えながら60キロぐらいで、ボート引っ張ってるのもあるし、そんなにめちゃくちゃ下道でね、高速みたいにスピード出せないので、60キロぐらいで走ってたらもうガンガンに煽られて、で白のセダンやったんですけどね、しかも男の人が乗ってんのか女の人が乗ってんのか分かんなかったですけど、で追い越し車線になるところがほとんどないんですよね、黄色車線なので。にもかかわらずですよ、ブイーンってこう対向車線に出て抜いて行ったわけですよ。でそれは別に抜いて行きよったなと思ってたんですけど、ならその、車の後ろがちょっと大きい、なんていうかな、ハイエースみたいな車で、でその後ろにパトカーがいたんですよね。でウィーンって抜いていった時にワンってこうなって、こう人間ってなんかそういう時ってこう似たってしてしまうというか、僕もそんな、人間なんかね、そういう時って抜いていきよったなーの直後にワンってなったらやったって思いますよね、なんかね。で、結局その車はもうちょっと行ったところで路側帯みたいなところがあって、そこに止められて、その横を僕が抜いていくっていうことがあってそんな帰り道でした。で、今日のラジオは今までブログとかでは当時はめっちゃ書いてたと思うんですけど、改めてちょっと年数経ってるので僕の代表作であるアルカトラズっていうクランクベイトのこう開発秘話っていうほど大げさなもんじゃないですけど、できた、こうやってできていってみたいな話をちょっとラジオでもう一回振り返ってしたいなと思って、でちょっとね、過去の自分のブログが2007年からは残ってて、その見れる状態になって、それ以前のものはもう別のあれを使ってたので、それ以前のものはもう見えれないんですけど、その2007年から振り返って見てたんですよ。いつ、結局アルカトラズっていつ初めて販売したんやろうっていうのでもう分からなくなっちゃって、でそれって過去の自分の、ブログってそういう時便利ですよね。ブログを見返すと2008年の8月20日 もう真夏ですよ、ほんまに。もうお盆明けのブログで、あの初回出荷しましたっていうのを書いてて、だから今2021年やから13年前なんですよ。でそのもともとで、その辺のブログをこうずっと読むと、もともとは7月の下旬にリリース予定だったのが遅れて、1ヶ月ぐらい遅れて8月になりましたみたいなことを書いてて、でまあその前からずっとあれね、最初のプロトができて販売まで1年以上かかってたんちゃうかなと思うんですよね。一番最初に本当のプロトタイプって言って、まだ目玉もなくて、目玉を入れるデザインでもなくて、とりあえずの形だけ作ったモデルがあったのが、その本当に販売するリリースってなる1年以上前やったと思うんで、で2007年にすごいテストをして、2008年の春にもまあ琵琶湖をはじめ野池とか、まあ当時はカヌーで、今もね、あの作業場の横に吊り下げてるんですけど、13フィートのカヌーを持ってて、 FRP ので、カヌーが下ろしたり、まあ車のカートップの積み下ろしが楽だったので、ジョンに比べると、だからカヌーで釣りしてることも多かったんですけど、でそういうので小さいダム浮かべて、船浮かべてもいいダムに浮かべたりとかしてテストしてましたね。でもともとはクランクベイトって、まあ、前のラジオでも話しましたけど、こう難しいジャンルというか、オリジナリティのあるデザインで釣れる、誰が使っても釣れるようなクランクベイトを作るっていうのはすごい難しいと思ってるんですよね。で、まあ、思ってたし、今でも思ってるしみたいな話をしたと思うんですけど、でその釣れる要素っていう機能の部分ですよね、それを追求していくと既存のものに似ちゃうので、なんか全然違う感じのデザインで釣れる機能を持たすっていうのは難しいなと思ってた時期で、でよくなんかこう言うじゃないですか、デザインが降りてくるとか、突然ひらめくみたいなんで、そういうのに近いですよね、あのアルカトラズのデザインは。だから僕の場合はそのイラスト描きをすることがないんですよね、ルアー作りで。基本的にいきなりこう木を彫るとか、そういうようなデザイン方法なので、本当になんかあれは降ってきたっていう感じがして、まあだからなんか要ね、うんこみたいなもんで、こう突然行きたく、まあ、突然こう出したくなるみたいな、そういう感じで、なんかふわって思いついたっていう表現が正しいのか、なんかひらめいたというか降ってきた感じがして、でまあもともとそういうなんかオリジナリティのあるクランクベイトってを作れたらなみたいなことをずっと考えてた時期ではあるので、だからまあいろんなあれが組み合わさって、ふってこうデザインが降りてきたんかなとは思うんですけど、でそのもともとこう水流をなんかこうぐわってなんか作りたかったっていうのはあって、でなんかいいデザインないかなみたいなのは 考えてたので、うわこれやばい、10分ってすぐやな、これ全然話進まへんけどどうしよう、まあ、その2にまた行きますまあそんな感じで、いきなりだからあの2007年やから14年前になんか突然降ってきた感じで一番最初のプロトを作ったんです。でそっからが大変やったんですよ。でまあまあ全然良くなかったんですよね、そのとりあえず形にしてみたものは。だからそっからが大変でっていうのをまたじゃあその2で話します。聞いてくださってありがとうございます。ではでは。皆さんこんにちは、ルームスの畑中です。引き続き撮ってます。これちょっとアプリのあれで11つのエピソードっていうのが12分までってなってるので、まあ全然時間足りなくて、その2という形でアルカトラズの開発ストーリーその2っていう形で撮ってます。んでまあとりあえずのプロトができてで当時その前に、ガイラーっていうトップウォーターのシリーズ、まあ、ギザギザの、形のボディ形状のものなんですけど、そういうのもすでに販売してたんですよね。でそれも発泡素材でできてて、で、まあ、一番それももともとはバルサでプロト作って、まあ、面白いかもしれんっていうのでやってたところ、まあなかなかそれたくさん作るっていうのが難しいってなって、でまあ発泡樹脂を使えばそういうのがまあバルサに比べるとしやすくなるんじゃないかっていうので試行錯誤して、そのトップウォーターのプラグに関しては発泡樹脂、まあ、そのモデルから初めて発泡樹脂っていうのを使うようになったんですよね。で、まあアルカトラズも、まあ、とその開発してた頃っていうのはそのアルカトラズっていう名前もなくて、まあプロトのクランクとか言ってて、まあでその発泡樹脂で1個目のモデルを作った時に、まあ、ウエイトの量とその風力の関係っていうのがまだまだその頃ちゃんと理解できてなくて、まあ要はきちんと泳がなかったんですよね。まあきちんとっていうか、まあこううまくバランスが取れてなかったんですよ。でどうしたらいいんかなっていうので、まあ、ボディ形状から見直して、でそのすごいちっちゃいんですよアルカトラズって。もう50ミリ以下のボディだけで言ったら40何ミリなので、これ何倍やったかな、48ミリぐらいかな、一番最初に作ったプロトタイプってうん、確かそんなんやったと思います。50ギリギリ50ミリないっていう。でウエイトを軽く、まあその浮力がそもそも足りなかったんですよ、発泡樹脂でこのボディ形状でやるには。でそうそう、今はプラスチックのバージョンっていうのをリリースしてるので、それももう6年目ぐらいかな、プラスチックの、そうそうそう、プラスチックのまあアルカトラズっていうのをちゃんと金型を作って生産 その工場で生産してもらえるようになったのが2015年やったと思うので、もう6年目、そのプラスチックの出してからも6年も経つんですけど、その前は全部ハンドメイドで作ってたんですよね、アルカトラズって。で、まあ、そのハンドメイドの頃を知らない方も今はもしかしたら、そっちの方がもしかしたら多いかもしれないんですけど、プラスチックの方で知ってくださった方っていうのが多いかもしれないんですけど、もともとハンドメイドやったんですよ。でその発泡樹脂で作って、で、これね、ボディ形状でちょっと錯覚するんですけど、ラウンド型のクランクベイトっていうイメージに見えるんですけど、実はこれフラットサイドなんですよね。フラットサイドにちょっと肉盛りした感じなんですよね。だからイメージで言うと、ラウンド形状のクランクベイトにスリットを入れたんではなくて、フラットサイドのクランクベイトに肉盛りした感じなんですよ。でだから、まあ真正面から見てもらうと、ボディのその基礎になるところっていうのは薄くて縦型なんですよね。でそれ、まあなんでかって言ったら、通年1年間通してクランクベイトを使った時に、ラウンド型のものよりもフラットサイドに近いものの方がこう、魚がバイトする確率が高いように思うんですよ。で、まあラウンド型のクランクって言っても本当にまん丸ではなくて、ちょっとオーバル型というか、正面から見た時にちょっとオーバル型のものの方がいいものが多いので、で、まあそういうところをこううまく、本当のフラットサイドのクランクベイトとそのオーバル型で、まあ一般的にまあラウンドって言われる型のもののちょうど間みたいな感じのものを作りたかったのは、まあ、その方が魚が釣れやすかったし、釣れやすい要素っていうか機能的な部分も整ってるので、で、まあまあそういう形で極力そのフラットサイドに近づけていくと浮力が足りなくなるんです。で発泡素材で浮力が足りなかったら、ウエイトを抜いて、まあ、軽くしていくようにはなるんですけど、その軽くす、今度ウエイトを軽くすると重心がなくなって安定しないんですよね、泳ぎが、まあ、とっちらかるというか、きちっと、どういうかな、こうスピナーベイトをシューンってまっすぐ巻いてくるようには巻いてこれないんですよ、バランスが崩れてるクランクベイトって。で普通、まあ世の中に販売されるものってそういう状態で販売されるものはないので、ちょっとイメージつかないかもしれないですけど、まあ使い物にならない、軌道になるんですよね。もうくるくる回っちゃったり、まあリトリーブスピードである程度、まあ、早く巻くと破綻するっていうのが、その破綻するところが、なんていうかな、ゆっくり巻いたら動くけど、ちょっと通常リトリーブになったらもう破綻するみたいな、そういう感じになっちゃうんです。ほんで、まあまあ当時のプロトタイプもそうなってて、でこれどうしたらいいんかなと思って、もう分からなくなった時にふと、まあこれもだから、まあ何個も何個も発泡素材でウエイト、もうコンマ何グラム単位で変更していって、ウエイトの位置っていうのは、ただ位置はそんな変えれないんですよね。そのボディが小さいから、ある程度どういうかな、ちょっとハンドメイドのルアーの場合はちょっと前寄りにウエイトを入れるっていうのが、まあ一般的なこう常識で、お腹のフックの愛の前に入れるっていうような感じが一般的なんです。まあそれ とかお腹のアイフックのアイを挟んで前と後ろに入れるとか、そういうのがまあ一般的な定石っていうかなんですけど、そういう風にまあ一般的にまあここかなって思うところにウエイトを入れていっても安定しなかったんですよね。でボディ形状がある程度その水流を考えて整えていって、ボディ形状はできるだけ触りたくないっていうものができて、まあそれがほぼほぼあの製品版というか販売モデルのアルカトラズに近いものだったの でこのボディ形状でなんとかできないかなっていうのをずっと探ってて、でその浮力の確保だから、そうそう、でウエイトがこれ何グラム7かな、だからウエイトが3グラムぐらいないとうまく動かないっていうのが分かったんですよ、いろいろ試してて。でその3グラムの鉛を入れた時にフローティングになるだけの浮力もないといけないっていうのが分かって、そのちょっと相反するもんなんですけど、浮かぶ力と沈める重さっていうのがうまくバランスが取れないといいルアーにならないんですよね。でそれでボディの体積に対して3グラムは絶対にウエイトがいるって分かって、でそっから発泡素材では浮力が足りないのでどうしたらいいやろうっていうので浮力の確保っていう意味で、これまた時間足りひん、あどうしよう、はい、もうこれだから、そうそう、バランス、ウエイトと浮力のバランスっていうのまでが割り出せて、そっからその浮力をどうやって確保するかっていうので悩んだわけです。でまあちょっと時間がないのでその3に続きます。聞いてくださってありがとうございます。ではでは。